フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日も私一人でお届けいたしますけれども、先週のね放送でお話ししましたように熊本へ行ってまいりました。21日の土曜日が熊本、そして翌22日日曜日が福岡と、九州 2days のライブをね、やってきたんですけどもね、お天気もね良くてね、飛行機で、熊本空港へね飛んで行ったんですけどもね、熊本空港っていうのがね大変被害の大きかった益城町というところのねそばにありましてね、で着陸する前にこう上空から、下を見たらね、もう屋根にこのブルーシートがねいっぱいこうかぶさっててね、ああ本当に被害大きかったんだなと思いましたね。それで空港からね会場へ、ライブ会場へ移動する際に熊本城をね目の当たりにしたんですけども、まあ、今までもニュースの映像とかで散々、熊本城のね映像を、見てきたんですけども、やっぱりね生でね自分の目で目の当たりにするともうちょっと悲しかったですね。なんとも言えない気持ちになってしまいましてね、いまだにその避難所生活をしていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいますんでね、仮設住宅の建設とか、それからライフラインの復旧とかね、もう急がなければいけないことがたくさんあるんですけども、熊本城の復旧もね、これは国家プロジェクトとしてね、なんか行ってほしいですね。やっぱり熊本のシンボルですからね。で町中のね いろんなとこから見えるんですよ、ランドマークなんですよ熊本城っていうのが。それがね早くこう再建されるといいな、まあもう10年20年かかるっていう話をね聞いてますけども、なんとかねしていただきたいなと、そんなふうに、思いました。やっぱりそういう被災地へ実際行ってみるといろいろ自分の目で見て感じることがやっぱりいろいろあるんだなっていうことをね、東北の時もねいろいろ思いましたけども、さあ、そういうことでね先週もお話ししました通り熊本のライブは、チャリティーライブという形をね取らせていただきまして、熊本と大分の方々は、入場無料と、でそれ以外の地域から、お越しくださった方々からは、チケット代を頂戴いたしまして、でまあ経費をその中からお支払いして、残ったお金全額を、義援金に充てようということでね、チャリティーライブにしたんですけども、ねチャリティーライブにするぞっていう発表をしてから、だったら行くと、 あの予約をしてくださった方が、まあ、いらっしゃいましてね、それもあのあれですよ、熊本大分の方以外のね、自分が支払うそのチケット料金が義援金になるんだったら、あの役に立てるんだったら行くぞって言って予約を入れてくださった方がね、少なからずいらっしゃいまして、これありがたかったですね。本当にありがとうございました。でね、義援金ですけれどもね、チケット収益から経費を差し引いて、63,000飛んで60円というお金が残りましたんで、これをそっくり義援金に当てさせていただきました。で、熊本へ行くまでのね、その東北から始まった、ツアーの、で集まった義援金、それから熊本の翌日福岡でもね、たくさんたくさん皆さん、募金箱に入れていただきまして、今のところ総額、351,000飛んで69円というね、あの義援金が集まりまして、これをねまた、まあ、細々とですけども、続けていきたいなというふうに、思っております。でライブなんですけどもね、結果から言いますと大変盛り上がりました。で、83名の方、熊本と大分の方、83名の方をね、無料でご招待することができましてね、で、本当に喜んでくださって、よくぞ来てくれたっていうふうにね、ものすごく喜んでくれて、で、ライブもものすごく盛り上がりました。で、大きな余震とかもなくね、無事、ライブが終わって、でその夜もね、なんか地震が来るとかそういうこともなく、他県からお越しくださった方々もね、安全に、時間を過ごしていただけたということでね、もう本当にあのなんていうんですか、胸をなで下ろしております。でとにかくあの熊本大分の方が、地元の方々がすごく喜んでくれたのがね、もう本当に何よりだなと思っておりまして、まあ行ってよかったな、よかったのかなっていうとこですね。ただね、その大きな余震が来たりしなかったのは、これはもう本当にラッキーだったということでね、運が良かった、ライブも楽しめて本当に良かった。でもこれは本当に運が良かっただけでの話で、ライブを熊本でやったということが、これはもう本当に正しい選択だったんだっていうふうには、決して言い切れないということだけは、肝に銘じておきたいなというふうに、思っておりますけどもね。でも、今回参加できなかった方々からもね、いっぱいメッセージを、SNS の方に頂戴してまして、今回どうしても行けないけれど、ね、熊本の人たちに元気を与えてきてください、遠くから祈ってますみたいなメッセージを、もうこれもものすごいたくさんいただきましてね、本当にそうやって心配してくださった方々も含めて、もう皆さんに感謝したいと思います。それからあれです、今回ね、機材の運搬に関わってくださいまして、熊本がね、今宅配の事情がやっぱり大変混乱してますし、その、優先してで届けなきゃいけない救援物資とかもあるんで、宅配が、僕たちその九州行くときは楽器類をね全部宅配で飛ばすんですけれども、それを相談したところ、よくこの番組でもねお便り紹介してます、博多のイカのりパパ、あの方が実は宅配業界でお勤めの方でね、でどうなってるんだろう、状況はどうなんだろうって相談したら、もう間髪入れずも俺の営業所に送ってこいと、で福岡から熊本まで俺が運んでやるっていうふうにね言ってくださいまして、もうそういう方々のねたくさん協力をいただいて、遂行できたライブだということでね、もうこの場をお借りして本当に皆さん方にお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。で、まだまだねツアーは続きますけども、義援金の方はこれからもね、さっきも言いましたけど細々とですけれどもね、でも続けていきたいと思いますんで、引き続きご協力の方よろしくお願いいたします。さあ、では今日の1曲目聴いていただきましょう。4月23日にね出たばっかりの僕たちの新しいアルバム NEXT PAGE から、1曲聴いていただこうと思います。聴いてください、 Face to Face で NEXT PAGE。
引き込んだページを覚えているか、星の声も読み解けた日々は閉じかけたノートに叶わなかった夢の向こうもそれほどひどくはなかった。捨ててしまって諦めたって世界は回るだけどもうワンテイク書き出すブランク残っていれば明日は答えるたたいてこじ開けた感情封鎖する前に時の壁越えてきた飛ばしてすり抜けた完全閉鎖する前に次のページへ。
今日は私一人でお届けしておりますけども、早速あのお便りの方を紹介していきましょう。これはですね、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。ちょっと気が早いですが、2016年もフェイストゥーエース浴衣祭り開催予定はありますか、ということで、ね、ありますよ。後であの詳しくねご報告いたしますけどもね。この夏浴衣をあつらえたいと思っている方には聞いてほしいです。ショックなことを言うかもしれません、ごめんなさい。何でしょうね。着物仲間の間でいつも話題になることですが、呉服屋さんに入ってすごく不愉快な思いをしたという話です。昔のデパートのように店員さんがついて回ってごちゃごちゃごちゃごちゃいらない説明をされるというのは仕方がない。それが呉服屋さんの商売の仕方だと思って諦めています。しかし900円の腰紐を買いに行っただけなのに、奥に連れて行かれて着物を着せられて、75万円の帯を勧められたとか、長いお付き合いをしたいので長いローンが組めますよとか、一生ものだからこれぐらいのものを一つは持っていないととか、次から次へと勧められたとか、同じような嫌な経験を仲間の全員がしています。この私も意地悪ばあさんが着てたような、志村けんさんの瞳ばあさんの着てたような茶色い地味なとっても高価な着物を勧められたことがあります。ありえなさすぎて笑っちゃう。インチキ臭い小さな呉服屋さんならともかく、デパートやショッピングモールの中にある呉服屋さんでも同じです。品質は間違いないから詐欺ではないんですけれども、必要のないものを勧められても時間の無駄です。自分の中で予算ってあるじゃないですか。例えば3万円の浴衣が欲しいだとしたら、3万5千円とか4万円ぐらいのものを勧めてくるのは店員さんの腕だと思います。それが気に入ったものだと、予算オーバーだけどちょっと頑張っちゃおうかななんて思わせるのはやり手の店員さんの、なせる技ですね。しかし75万円のしかも帯って舐めてるとしか思えませんよね。人の話聞いてるの？そういう時ははっきり言ってやりましょう。客の着ている服や、靴の値段、色使いやヘアスタイルを見て、客 の好みや予算を見抜けないのは店員失格だ。挙句の果てには、うちは高価なものしか置いてないのでお客さんの予算ではとか言われます。でも大丈夫、諦めないでください。古着屋さんとかネットでいい反物を見つけてください。反物の値段はピンからキリまであります。呉服屋さんは仕立てだけでもやってくれます。着物は嫁入り道具に反物で持って行って使う時に仕立てるという習慣がありますから、うちの商品じゃなきゃダメなんて言いません。男物でも大丈夫です。持ち込み料もそんなに取られません。持ち込み料なしというお店も多いです。浴衣の仕立て代は1万円から2万円ぐらい、その辺を相場だと思ってください。それ以上高い場合はすごい職人さんの手仕事だったりしますけども、浴衣には無用の長物です。せっかく浴衣を着てエースさんとクラゲさんの粋な、浴衣姿に見惚れて、うふ、素敵な音楽に酔いしれて、イエーイ、ひと夏の楽しい思い出を作ろうとしているのに、不愉快な思いはしたくないですもんね。ということでね、メリーさんからいただきましたけども、この方の前のラジオネーム、メタル呉服店っていうね、ご自分でもね、お着物を仕立てたりする方なんですけどもね、そういう方からのご意見、貴重なご意見ですね。ラジオをお聞きの中に呉服屋さんいたら申し訳ございませんこんな暴露話が出てしまいましたけどもね。浴衣のライブですけどもね、今年の夏はいっぱいありますよ。ちょっと発表しちゃおうかな。まずはもうね、あれです、ホームページとかファンクラブの SNS の方では発表させていただきましたけども、7月の、16、17の土日、これは京都でね、アコースティックで、浴衣でやります。それから翌週の23、24、これが札幌ですね。1日目は僕一人なんですけども、24日日曜日はホンダも駆けつけて、ホンダと2人でフェイストゥエースで浴衣ライブで、翌週30日名古屋、31日大阪、これは本田と二人でね、どっちもフェイストゥエースの浴衣ライブでございます。そして8月に入りますと、6日7日の土日が江ノ島トラマルザ、これも毎年恒例ですね、フェイストゥエースで、浴衣でライブをやります。で翌週、14日の日曜日が、これはまた僕が京都へ行きまして、京都の秋人くんとね、二人で浴衣ライブをやるというね、もう浴衣ライブ目白押しでございましてですね、僕も去年ね、浴衣を買って帯もちょっと増やしたりなんかしたんで、今年は浴衣一着、新調しようかななんて、思っておりますんでね、もうあれですよね、5月も終わりですから、そろそろ6月入ったら探しに行こうかなとね、結構ね、7月8月になってくると売り場にね、商品がどんどん少なくなってくんでね、たくさんあるうちにいろいろ見て、選ぼうかなと思っております。どんな柄がいいかな、どんな色がいいかなということでね、ちょっと楽しみですね、はい皆さんも浴衣でねライブに参加していただけると楽しいですよ。結構演奏は大変なんですけどね、でも今ワンタッチ帯とかでね、すぐ直せますから、マジックテープでこうビビって止めるだけの帯だったりするんでね。ホンダも去年は実際に自分でちゃんと帯をね、なんていうんですか、結ぶやつだったんですけども、今年はなんかワンタッチにしようなんて言ってるんでね、はい、皆さんもぜひ浴衣で参加していただけると嬉しいです。さあ、もう一つ行こうかな。Sさん、クラゲさん、こんばんは。静岡の里見です。先日、長年使ったボロボロのガスコンロを最新式に買い替えたんです。最新式といっても、テレビの CM とかで紹介されているようなメニューがいっぱいあって、コンロ任せでいろんな料理が手軽にできるというような高機能なやつじゃないです。そんなのとってもお高いですから。でも魚焼きグリルが両面焼きなのですよ。上下にバーナーがついていて、一気に両面を焼き上げてくれるんだって。新しくするとどうしても、もったいなくて使えないんですが、せっかくの両面焼き、 ワクワクしながら早速お魚を焼いてみました。しばらくすると焼き魚の香ばしいいい香りがしてきたんですけど、うずうずと自分の中に湧く衝動が見えてない裏面が気になる、箸でひっくり返したい、わかりますこの気持ちね。どうしても箸で、魚を触りたいんですよ。これって無洗米が世に出だした頃、一度どうしても洗いたいっていう衝動と一緒ですよね。慣れろ自分と思いつつ、焼いたお魚は塩サバの半身だったんですけども、数分後パリッと両面きれいに焼き上げてくださってました。最近のコンロすごい、塩サバうますぎる。でも一つ気になることが、お魚って丸ごとならいいけども、切り身の時って川魚は皮面から、海の魚は身から焼けって言いますでしょ。この場合ってどうなるんでしょうってことですけどもね。わかります。うちは両面焼きじゃないんでこうひっくり返すんですけども、そうですね、川魚は皮から、皮をね、おいし皮はまあ食べない人の方が多いと思いますけども、皮にこう焦げ目がついてね、クーッとこう焦げ目がついたりして、おいしそうにこう焼けて、その間その何でしょうか、余分な油が下に落ちる。でそれからこうひっくり返して身を焼くっていうのがなんかいいような気がするんですけども、まあ両面焼きですから、どっちを、あ、やっぱりでも身を下にした方がいいんじゃないですかね。わかんないですけども身は下で行ってみましょう。ということで、今日の2曲目、またまたフェイストゥエースの新しいアルバム、ネクストページから聞いてください。今日の2曲目、フェイストゥエースで未来。
Yeah.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ツアーもね、ちょっと一旦中断というか、2週間ほど間が空きまして、その間僕は京都の方へ行ったり、それから丹後半島の方へ行ったりとかしてね、環境をテーマにした、ライブアコースティックで参加してまいりますけども、それが終わると、山口岡山のツアーがまた再開いたします。皆さんどんどんですね、ツアーの感想のお便りをいただけると嬉しいですね。なんかどんどんツアーが盛り上がって育ってきてますんでね、ぜひ感想のお待ちしております。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。リクエストとかもね、リクエストはしばらくあれだな、ネクストページからどんどん曲をかけて行きたいので、いいやなんだろうそのいいやっていうこの投げやりな、それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日はきっとあの雲を追い越すよ。